手紙の11章の32節から読んでいきます。32節から34節まで読んでいこうと思います。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。これ後ほど説明しようと思うんですけど、この33節から34節に書かれている内容というものは、この32節に出ているこの人たちの適応するところと別な人たちの出来事が書かれていると両方あります。先週はこの32節のギデオンとバラクの信仰についての勉強をしたもんですから、今日はサムソンから始めたいと思います。できることならこの32節のこの人たち、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、これ全部の説明を今日のうちに終わりにしてしまいたいと思っております。サムソンのことについては、サムソンという人がどういうことをしたのかということについては、詩式の13章から16章までに記されております。どういう人だったのか、まあ、読めば分かるものですから、詩式の13章の2節から読んでいってみましょう。さて、ダン人の士族で、その名をマノアというツワルアのでの一人の人がいた。彼の妻は不妊の女で子供を産んだことがなかった。主の使いがその女に現れて彼女に言った。見よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。今気をつけなさい。ブドウ酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのナジル人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める、まあ、ここで先に分かっていただけるのは、サムソンという人は母の体内にいる時から神様から選ばれていた人でした。で、同じ13章の24節に言っていただきますと、その後この女は男の子を産み、その名をサムソンと呼んだ。その子は大きくなり、主は彼を祝福されたと書いてあります。つまり神様から特別に目をかけられたものとしてこの世に生まれてきたんです。で、サムソンがどういうことをしたのか、実はですね、今この聖書を繰りたくはないんですけども、サムソンを襲ってくる獅子を素手でもって撃ち殺したり、ロバの顎の骨にでもって千人のピリシテ人を殺したりもしたことがある人です。肉体的には非常にハンサムでもって大変に力の強い人でした。ナジル人というのは神様から特別に使われた人なんですけども、頭の髪の毛を切らない限り神様の力が働くようになっていたんです。だけどこのように素晴らしい人にも欠点があった。道徳の面で弱いものを持っておりました。女に目がなかった。女たらしと言った方がいいだろう。で、実はデリラという女とですね、何人かの女の後でデリラという女に会ったんですけど、これペリシテ人なんですが、その女に惑わされてしまいました。そこを言いましょう。16章の詩式の16章の4節から読んでいってみましょう。その後サムソンはソレクの谷にいる一人の女を愛した。彼女の名はデリラと言った。するとペリシテ人の漁師たちが彼女のところに来て彼女に言った。サムソンを口説いて、彼の強い力がどこにあるのか、またどうしたら私たちが彼に勝ち、彼を縛り上げて苦しめることができるのかを見つけなさい。私たちは一人一人あなたに銀1100枚をあげよう。つまり買収して、サムソンのどこから神様のこんな力が働くのかを調べてもらって、それをどかしてサムソンをやっつけようとしているわけです。そこでデリラはサムソンに言った。あなたの強い力はどこにあるのですか。どうすればあなたを縛って苦しめることができるのでしょう。どうぞ私に教えてください。どんな女たらしでもですよ、こんなこと言われたらちょっと待ってと気がつくわけなんです。サムソンを縛り上げて苦しめることができるか。そんなのにますます手に乗るばかりいないわけです。だから7節、サムソンは彼女に言った。もし彼らがまだ干されていない7本の新しい弓の鶴で私を縛るなら、私は弱くなり波の人のようになろう。さあ実際にどうなったか、サムソンは正直に答えていないんです。 そこでペリシテ人の漁師たちは干されていない7本の新しい弓の鶴を彼女のところに持ってきたので、彼女はそれでサムソンを縛り上げた。彼女は奥の部屋に待ち伏せしているものを置いていた。そこで彼女は、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った。しかしサムソンはちょうど麻くずの糸が火に触れて切れるように弓の鶴を断ち切った。こうして彼の力のもとは知られなかった。10節、デリラがまたサムソンを口説きます。まあ、あなたは私を騙して嘘をつきました。さあ今度はどうしたらあなたを縛れるか教えてください。まあ、デリラもですね、小説おつむが弱いんじゃないかと、まあ、こういう質問するのはバカだと思うんですけど、サムソンが何と言ったか、11節、サムソンは彼女に言った。もし彼らが仕事に使ったことのない新しい綱で私をしっかり縛るなら、私は弱くなり波の人のようになろう。そこでデリラは新しい綱を取って、それで彼を縛り、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った。奥の部屋には待ち伏せしている者がいた。しかしサムソンはその綱を糸のように腕から切り落とした。デリラはまたサムソンに言った。今まであなたは私を騙して嘘をつきました。どうしたらあなたを縛れるか私に教えてください。そこでまた今度はサムソンがこういう答えを出します。サムソンは彼女に言った。もしあなたが旗の縦糸と一緒に私の髪の毛7房を織り込み、旗の長で突き刺しておけば、私は弱くなり波の人のようになろう。彼が深く眠っているとき、デリラは彼の髪の毛7房を取って旗の縦糸と一緒に織り込み、それを旗の竿で突き刺し彼に言った。まあ、生まれてから髪の毛を切っていないから相当長いわけです。サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきます。するとサムソンは眠りから覚めて旗の長と旗の縦糸を引き抜いた。そこで彼女はサムソンに言った。あなたの心は私を離れているのに、どうしてあなたはお前を愛すると言えるのでしょう。あなたはこれで3回も私を騙して、あなたの強い力がどこにあるのかを教えてくださいませんでした。そこはいいんです。16節、こうして毎日彼女が同じことを言ってしきりにせがみ責め立ったので、彼は死ぬほどつらかった。サムソンがどれぐらい女たらしいかこれで分かっていたけれども、そこでついにサムソンは自分の心を皆彼女に明かしていった。男っていうのは弱いですよね、こういう点じゃね。こんなもんに負けちゃいけないんだけど負けました。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の体内にいる時から髪へのなじる人だからだ。もし私の髪の毛が剃り落とされたら、私の力は私から去り、私は弱くなり普通の人のようになろう。さあ、ここでデリラが実際に信じたかどうか知らないんだけれども、18節、デリラはサムソンが自分の心を皆明かしたことが分かったので、人をやってペリシテ人の漁師たちを呼んでいった。今度は登ってきてください。サムソンは彼の心を皆私に明かしました。ペリシテ人の漁師たちは彼女のところに登ってきた。その時彼らはその手に銀を持って登ってきた。1100枚です。彼女は自分の膝の上でサムソンを眠らせ、一人の人を呼んで彼の髪の毛7房を剃り落とさせ、彼を苦しめ始めた。彼の力は彼を去っていた。彼女がサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った時、サムソンは眠りから覚めて、今度も前のように出て行って体を人ゆすりしてやろうと言った。彼は主が自分から去られたことを知らなかった。さあ、それどうなったか。そこでペリシテ人は彼を捕まえて、その目をえぐり出し、彼をガザに引き立てていって、聖堂の足かせをかけて彼をつないだ。こうしてサムソンは牢の中で臼を引いていた。つまりこれは麦をですね、粉にするのを、牛が普通引っ張るのをサムソンにやらしたわけです。しかしサムソンの頭の毛は剃り落とされてからまた伸び始めた。23節からずっと続けて読んでいます。さて、ペリシテ人の漁師たちが自分たちの神ダゴンに盛大な生贄を捧げて楽しもうと集まり、そして言った。私たちの神は私たちの敵サムソンを私たちの手に渡してくださった。民はサムソンを見た時、自分たちの神を褒めたたえて言った。私たちの神は私たちの敵を、この国を荒らし、私たち大勢を殺した者を私たちの手に渡してくださった。彼らが心が陽気になった時、サムソンを呼んでこい、私たちのために見せ物にしようと言ってサムソンを牢から呼び出した。彼は彼らの前で戯れた。彼らがサムソンを柱の間に立たした時、サムソンは自分の手を固く握っている若者に言った。その手を離して、この宮を支えている柱に触らせ、それに寄りかからせてくれ。宮は男や女でいっぱいであった。 ペリシテ人の漁師たちも皆そこにいた。屋上にも約3000人の男女がいて、サムソンが演技するのを見ていた。サムソンは主に笑って言った。神主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてください。私の二つの目のためにもう一度ペリシテ人に復讐したいのです。ほいでサムソンは宮を支えている二本の中柱を一本は右の手に一本は左の手に抱え、それに寄りかかった。ほいでサムソンはペリシテ人と一緒に死のうと言って力を込めてそれを引いた。すると宮はその中にいた漁師たちと民全部との上に落ちた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は彼が生きている間に殺した者よりも多かった。そこで彼の身内の者や父の家族の者たちが皆下ってきて彼を引き取り、ソウルヤとエシェタルタオルとの間にある父マノアの墓に彼を運んで行って葬った。サムソンは20年間イスラエルを裁いた。さあここで質問があります。このどこが称賛に値する信仰の行動なのか。出発点において神様から特別に選ばれた人です。だけれども道徳的には神様の教えに従っているとは思えない人でした。最後にしたことはその競技場にある2本の柱に両手で持ってひっくり返して上に乗っている人たちを全部殺した。まあ、言い方を変えたら最後に神様の教えに立ち返ってナジル人としての役割を果たしたと言えることになるわけです。でヘブル書の11章では2節から始まるところでもって、昔の人々はこの信仰によって称賛されましたと書いてある。そして今読んだ32節では、これ以上何を言いましょうか、もしもこの人たちについて話すなら時が足りないでしょう。つまりこれはポールが書いたんですけれども、ポール自身はここに書いてあるギデオン、バラック、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、それから他の預言者たちのことについても今まで書いてあると同じように、例えてばアベルのように、あるいはエノクのように、ノアのように、アブラハムのように、妻サラのように、それから今度ヨシアのように、あるいはヤコブのように、ヨセフのように、それから遊女ラハブのように、細かいところまで書けるんだけれども、そうしたら時間がないから書かない。この連中も信仰の行動を取った、神様から称賛されているんだと言ってるんです。どこが称賛されているのか。結局ですね、考えられることはこの28節を取ってみますと、サムソンがこういうことをしております。神主よ、どうぞ私を御心に留めてください。神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてください。私の二つの目のためにもう一度ペリシテ人に復讐したいのです。この行動だけでもって称賛に値する信仰の行動と評価をしたのではないかと推測できるんです。これまでの間サムソンが取った行動というものは神様から称賛されるのこと何も書いてない。私たちが真似していいものが何があるか、何もないんです。だけれどもこれから言えることはですよ、神様から選ばれているものであっても、その人が神様の教えから背いた動きを取ったとしても、神のもとに戻ってきて神様のために動き出したとすれば、神様の方ではその人の行動を信仰の行動と見てくれる、称賛に値するものと評価をしてくれると言えることになるわけです。そうしてくるとですよ、このサムソンから私たちが勉強できることは、サムソンでさえ、これほど選ばれた人でさえがこんなひどい間違ったことをしてて、しかもそれでありながらもまた神様のもとに戻ってきて神様の指示のとおり動いたら称賛されてるんだったら、私たちも同じように今までたとえどんなひどいことをしていたとしても、これから神様の教えに従った行動を取りさえすれば、必ず神様から称賛される信仰の行動を取ったと評価をしてくれると言えるものになるわけです。人はエコイキいたします。サムソンがそう認められたのは、私たちも同じように認められるはずなんです、ということを学ぶことができます。その次の人に行きましょう。ヘブルの11章の32節ではサムソンの次のこのエフタという人が出ております。 実はこのエフタというのはですね、詩式の11章の1節から12章の7節まで書かれております。まあ、先ほど読んだヘブル書の11章の32節では6人の人が名前を並べられているんですが、それからその他に預言者たちと書かれているんですけれども、6人名前が並べられている人たちの中ではエフタという人が一番短い出来事しかここに書かれております。詩式の11章から12章の7節までです。だから11章がどれぐらい長くたって大したことがないということなの。しかもこの詩式の11章はそれほど長いもんじゃありません。全部が40節で終わっちゃってる。だから47節でこのエフタという人の物語は終わっちゃっております。出来事そのものも非常に簡単なんです。最初の11章の一節を読んでみると、さてギルアデ人エフタは勇士であったが、彼は遊女の子であった。エフタの父親はギルアデであった。インバイフの子として生まれたエフタは、まあ、もちろんこれ誰が父親なのか知ってたから、ギルアデの家族のものとして生活していたんだろうと思うんですけども、家族のものから嫌われて追い出されました。これは多分ですね、親父であるギルアデが死んでからのことだと思うんです。ということはこのエフタの母親インバイフはこのギルアデから非常に愛されていたというのか、重宝されていた人じゃないかということになる。このエフタはどういうことになったか、多分ですよ、このワイルさんが生きている時でも陰ではワイルさんの息子たちから散々にいじめられ苦しめられ辛い思いをさせられた子だろうと思うんです。エフタ自身の責任ではありません。たまたま母親がそういう身分だったからというので、エフタがそういう苦しみを受けた。そのためにですね、エフタはワイルさんの家を出ました。それでどうしたか、3節読むと、そこでエフタは兄弟たちのところから逃げていき、トブの地に住んだ。さあそこでもってですね、実は3節には、するとエフタのところにゴロツキが集まってきて彼と一緒に出歩いたと書いてあるんですけども、実はですね、このトブの地で何をしたのか詩式にはっきり書いてないけど、これは推測でわかります。トブの地でもってどういうことをしたかというと、実はエフタは雇われ兵士になったんです。これ後ほど証明できます。何が雇われ兵士かと言ったら、誰かが金を出してくれたらば、その金を出してくれた人の側についてその人のために戦争をしてあげるというのが雇われ兵士です。だから戦術に非常に長けているものか、あるいは非常に力があって強いやつで敵をなぎ倒すことができるか、どちらかが雇われ兵士になりました。でこのエフタがどうしたか、このトブの地でもってその戦術を学んだんです。ただ単に力が強いというだけじゃない、兵隊たちを動かしたらどういうふうにしたら敵に勝てるのか戦術を学びました。そしてこのエフタは自分の下にゴロツキどもをたくさん集めて、その連中を連れてあちこち戦いに出かけております。雇われ兵隊になってる。ほいで戦いに行くたびに勝って金をもらってくる。で自分の雇われた自分の部下兵隊たちに給料を払う。でまたどっか雇われて行って、また戦争に勝ってまた給料を払うということをする。でだんだんだんだん名前が上がってきました。あれに頼めばいい戦術を使って強い兵隊がいるから戦争に勝てる。でこの噂はだんだんとギルアデの人との間にも、これはギルアデの親父なんですけど、親父さんの名前だったんだけど、親父さんからその一族全部をこのギルアデ人ということになるんですが、エフタを追い出した父親のうちの人たちにもその名前が知れるようになってきました。でどうしたか、11章の4節からこういう出来事が書かれております。これで物語が分かります。それからしばらく経ってアモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた。アモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた時、ギラデの長老たちはトブの地からエフタを連れてこようと出かけていき、エフタに言った、来て私たちの首領になってください、そしてアモン人と戦いましょう。この連中はもう自分たちが戦うわけにいかないからエフタを雇おうとした。給料を払うわけにいかないから私たちの一番上のボスになってくれ。 と言った。エフタはギラーデの長老たちに言った。あなた方は私を憎んで私の父の家から追い出したではありませんか。あなた方が苦しみにあったからといって今なぜ私のところにやってくるのですか。するとギラヤデの長老たちはエフタに言った。だからこそ私たちは今あなたのところに戻ってきたのです。私たちは戦争に勝てっこないの知ってるからあなたを雇おうと思ってきたんですよ。あなたが私たちと一緒に行きアモン人と戦ってくださるなら、あなたは私たちギラヤデの住民全体の頭になるのです。エフタはギラヤデの長老たちに言った。もしあなた方が私を連れ戻してアモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったなら、私はあなた方の頭になりましょう。ギラヤデの長老たちはエフタに言った。主が私たちの間の証人となられます。私たちは必ずあなたの言われる通りにします。エフタがギラヤデの長老たちと一緒に行き、民が彼を自分たちの頭とし、知ろうとしたとき、エフタが自分が言ったことを皆ミッパで主の前に告げた。戦いに勝ちました。その昔エフタはインバイフの子供ということでもって父の家の者からいじめられたり追い出されたりしたという恨みを忘れちゃって、自分の親族のために、自分を追い出した人のために戦争をし勝利をしているんです。さあどうしたか。そのエフタが実は戦争から帰ってですね、とんでもない間違いいたしました。同じ11章の29節を見ていただきましょう。主の霊がエフタの上に下ったとき、彼はギルアデとマネスを通り、ついにギルアデのミッパを通って、ギルアデのミッパからアモン人のところに進んでいった。エフタは主に誓願を立てていった。もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくるそのものを主のものといたします。私はそのものを全焼の生贄として捧げます。まあ、もうちょっと先まで言わせていただきましょう。こうしてエフタはアモン人のところに進んでいき、彼らと戦った。主は彼らをエフタの手に渡された。ついでエフタはアロエルからミニテに至るまでの20の町を、またアベルケラミムに至るまでを非常に激しく打った。こうしてアモン人はイスラエル人に屈服した。エフタがミッパの自分の家に来たとき、なんと自分の娘がタンバリンを鳴らし驚きながら迎えに出てきているではないか。彼女は独り子であって、エフタには彼女の他に男の子も女の子もなかった。エフタは彼女を見るや、自分の着物を引き裂いて言った。ああ、娘よ。あなたは本当に私を打ちのめしてしまった。あなたは私を苦しめるものとなった。私は主に向かって口を開いたのだから、もう取り返すことはできないのだ。すると娘は父に言った。お父様、あなたは主に対して口を開かれたんです。お口に出された通りのことを私にしてください。主があなたのために、あなたの敵アモン人に復讐をなさったのですから。ほいて父に言った。このことを私にさせてください。私に2ヶ月のご猶予をください。私は山々をさまよい歩き、私が少女であることを私の友達と泣き悲しみたいのです。エフタは行きなさいと言って娘を2ヶ月の間出してやったので、彼女は友達と一緒に行き、山々の上で自分の少女であることを泣き悲しんだ。2ヶ月の終わりに娘は父のところに帰ってきたので、父は誓った誓願の通りに彼女に行った。彼女はついに男を知らなかった。こうしてイスラエルでは毎年イスラエルの娘たちは出て行って、年に4日間ギルアデ人エフタの娘のために嘆きの歌を歌うことがしきたりとなった。さあ、このエフタが主に立てた誓願というのは、これ正しいものではないんです。どんな理由をつけようとも主は人間の生贄を好みません。なぜかといったら主に2つの理由がある。ちょっと横道になるけど、ここにまず入ってみましょう。一つは創世記の2章を開けていただきますと、創世記の2章の18節でこういうことを言っております。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。ここでですね、多くの人がクリスチャンでも、それから聖書の解説を書いている人も、これも人、男アダムが一人でいるのは良くないから、アダムの妻イブを作ろうと神様が言って作ったんだという解釈をいたします。 横道になるんですけど、これは正しい解釈ではありません。なぜかといったら、創世記の1章の26節では神様がこういうことを言いました。ここで神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。この人というのは原本ヘブル語でアダムという言葉です。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人を、アダムをご自身の形に創造された。神の形に彼、アダムを創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を乱せ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。さあ、ここでですね、この原本では人という言葉は全部アダムとなっているんですけど、これは確かなんですけれども、実は神様がこの26節でもって我々に似るように我々の形に人アダムを作ろうと言った時に、男だけを作ろうとしたのではないということをですね、私はこれから証明いたします。まず第一番目に考えていただきたいのは、そして彼らにと同じ26節すぐにアダムと言った時に複数形が使われているというのをまず見ていただきたい。27節でも神の形に彼を作り、男と女とに彼らを作ったと書いてある。そして彼らを祝福したと書いてある。一体何を意味しているのか。創世記の5章を開けていただきました。5章の1節と2節とを読むと、アダムという名前がどういうふうにして作られたのか書かれてあります。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造されたとき、神に似せて彼をアダムを作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。男と女と一つになっていたものをアダムと呼んだ。ほいでそのアダムと呼んだもの、この今の2章の18節、人アダムが一人でいるのは良くない、男と女との助け手となるものを作った。何を作ったか、2章の19節、神である主が土からあらゆるの獣、あらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がアダムがつけるかを見るため人のところに連れてこられた。人が生き物につけるのは皆それがその名となった。土から作りました。どうしてその助け手を作ったか。神様は時間を超越してアダムとイブと、まあ、その時一つになったんですけど、それの動きを見た時に、それについて神様に対して罪を犯して神様との関係が切れてしまうという動きを見た時に、神様との関係を元に戻すために、罪を負うために助け手となるものが必要だと見たんです。だからここでもって土から動物と鳥と作っております。創世記の一章では20節から始まるところと思って、口で言って動物を作ってる、鳥を作ってる。2章の19節は土から作っております。だから土から作った2章の19節18節の彼にふさわしい助け手を作ろうとして土から作ったものは、1章の20節から始まっている動物鳥とは違う種類だということ、これ分かっていただけると。だから神様は人間の罪の償いのために、神様に対して感謝の気持ちを表すために動物と鳥と用意しております。人の命を捧げることを神様は好んでおりません。これが一つの理由です。もう一つの理由は、神の一人子イエス様が自分の肉体を生贄として十字架にかけ、血を流すことによって人類の全ての罪を許され清められるようになっております。だからこれはエフタの時代から見たらば1160年ほど後になって現実になるんですけども、エフタの娘を生贄として神様に捧げるというのは神様は受け入れないんです。千何百年後になったら自分の一人子がその生贄となるという、ちゃんともの前から準備しているからです。この点でエフタは間違った誓願を神様に向けて立てておりました。でエフタが一体どうしたか、今一度この11章を見ていただきますと、 父は誓った通り、11章の39節、父は誓った誓願の通りに彼女に行ったと書いてあるんだけれども、その後に彼女はついに男を知らなかったと書いてあるところから見ると、神様の方がエフタに向かって自分の娘を生贄と捧げることを許さなかったということ、これ分かってみると、エフタの娘は結婚しないで一生終わっているんです。ほいでエフタはこれ12章の7節までいきました。これは一番最後なんですけど、こうしてエフタはイスラエルを6年間裁いた。ギルアデ人エフタは死んでギルアデの町に葬られたと書いてある。さあ問題です。この男は何が信仰の行動なのか。ここまで読んだ時には別に何もやってないということになる。しかもですよ、自分の娘を神様から見たら一番良くない、一番大切に持っている人間の命を生贄に捧げよう、自分の娘を捧げようとして、もしもこれが自分の娘でなかったらどうしたか。エフタは自分の家から最初に出てきた、例えばしもべだったら殺しちゃっていたかもしれない。動物の代わりに人間の命を生贄に捧げるっていたかもしれないです。とんでもない間違いをするはずだったんですよ。たまたま自分の娘だったから2ヶ月の猶予を与えていた。でこの間に神様のからいろに教えられて、いやとんでもない、人間の命を生贄に捧げるわけにはいかない、だけれどもこの女を約束したんだから結婚させるわけにいかないと言って一生独身でいさせたという行動を取るの。もしもこれが自分の娘でなかったとしたらはどうやってたか。その場でまた祭壇にぶってやっちゃってたかもしれないです。こんな男の何が信仰の行動なのかと疑いたくなるんだけれども、実はこれが信仰の行動を取っているんです。どんなことか、ガラテヤ書の5章を開けていただきましょう。ガラテヤ書の5章の6節を見ていただきましょう。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。愛によって働く信仰が大切なんです。本当にじゃあエフタは愛で動いたか。エフタは自分の親族から、父親ギルアデから生まれた異母兄弟からバカにされ、のけ者にされ、自分の過ちでもないのに自分の父の家を追い飛ばされて、三男苦しいところを通らせられた。なのに自分のその親族を恨むということをしないで、親族から助けを頼まれた時には助けの手を出しております。愛を示している、愛で信仰を使っております。そしてどういうことを言ったか、11章の9節に戻りますと、エフタはこういうことを言いました。もしあなた方が私を連れ戻してアモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったなら、私はあなた方の頭になりましょう。もし私が勝ったら、今まで戦争していたと同じように、私が勝ったらあんたの頭になるからいいこと聞けと言ったんじゃない。もし主がこうしてくれるならばと言ってる。同じ11章の27節を見ていただきました。読まなかったんですけど、こう読んでみますと、私はあなたに罪を犯していないのに、あなたは私に戦いを挑んで私に害を加えようとしている。審判者である主が今日イスラエル人とアモン人との間を裁いてくださいますように。審判者である主がと言って栄光を返しております。自分がどれほど強いのかということをうぬぼれていないんです。だからエフタがどういう行動を取ったのか、もしも取り上げるとしたら、この2つの点だけでもって、これ私が推測できる範囲ではこの2つしかないんですけども、この2つでもってエフタは称賛されるべき信仰の行動を取ったと神様が評価をしているということになるわけです。今読まなかったんですけども、この11章の12節から失礼しました。11章の12節から 27節までを読んでいただきますと、エフタはその自分のギロアデの長老たちが頼まれた時に、でアモン人が攻めてきた、だから戦ってくれって言った時に、いきなりアモン人に戦争を仕掛けていないんです。いろいろと自分の立ちも理論詰めでもってアモン人たちに説明をしている、説得をしております。だけれどもアモン人がどうしたか、10章の28節でもって、アモン人の王はエフタが彼に送った言葉を聞き入れなかった。12章の一節でいきますと、エフライム人が集まってサフォンに進んだとき、彼らはエフタに言った。なぜあなたはあなたと共に行くように私たちに呼びかけず、進んで行ってアモン人と戦ったのか。私たちはあなたの家をあなたもろとも火で焼き払う。これも感情的な連中だと思うんだけど、これに対してもエフタは2節から始まるところでもって3節まで理論を尽くして説明をしております。この点もエフタの偉さではないかと思える。だけどこれだけのことでもってエフタという人の名前が称賛されるべき信仰の行動を取った人としてヘブルの11章では引用されているんです。さあその次行きましょう。ヘブルの11章の32節では、残りはですね、今度はダビデとサムエルというものになります。歴史的に見ますと、ダビデが活躍を始める前にサムエルは預言者として活躍をしていた。だけれどもここで預言者というものが出てるか、サムエルとそれから預言者たちについて話すならばと言ってるんですけど、ダビデ自身はイスラエルの王様です。じゃあなんでサムエルがダビデの後に来てるのか、預言者なんだけれども、実はサムエルが出発点としてイスラエルの王様ソウルを任命しているからです。これはサムエルの時に説明しましょう。まあ、この順序がですね、ギデオンとバラクの時でも書かれている、聖書に書かれている順序から見たら逆になっているというのは前に説明したと思います。ギデオンの時には詩式の6章から始まって8章までついているのに、バラクの4章から5章の終わりまで書かれている。サムソンとエフタの場合でもこれ順序が違っていました。サムソンは詩式の13章から始まっているのに、ほいで16章の終わりまで行っているのに、エフタのは11章から12章の7節までで終わっております。だからダビデとサムソンの場合にも、いやサムエルの場合にも、またこれで順序は逆になっております。でもこれは仕方がない。どうしてかいろいろとこれは理由を考えられるんですけど、今説明しないことにしましょう。ダビデのことについてはこの教会ではいろんな時に勉強してきているからですね、ここではごく簡単にどういうことをしたのかという点だけを調べてみたいと思います。ダビデという男、もしも一口で言おうとしたらば、素晴らしい信仰の行動をとっている反面に大きな罪を犯している男です。その罪を犯している度合いは他の人と比較にならないぐらいひどい罪を犯しております。でダビデがですね、どれぐらい人生の上でもって波乱万丈の人生を送ったのかというのも調べていったら分かってくる。まあ、だ簡単に説明しましょう。サムエル記第1の17章では、この時点ではもうすでにダビデは預言者サムエルの手を通して主からの油注ぎを受けて、ソウルの後でイスラエルの王様になるということが約束されているんですけども、サムエル記第1の17章ではダビデはイスラエルの先人の神万軍の主の名によってペリシテ人ゴリアテに立ち向かってゴリアテを打ち負かしております。それからだんだんだんだんダビデの人気は高まってきました。そしたらイスラエルの王様であるソウルはこのダビデを殺そうと計画をした。なんでかといったら、ダビデがあまりに有名になりすぎてそのうちに自分の地位を取るんじゃないかとソウルが恐れたからです。でソウル自身は軍隊を引き連れてダビデの命を狙ってまいりました。ダビデの方はソウルの手から逃れるようにはするんですけれども、自分の方からソウルの命を狙うということはしないでいるんです。ソウルを殺すことができるチャンスが2度も恵まれたのに、ソウルを殺そうとしていない。 まあ、そこをまず先に証明しましょう。サムエル記第1の24章の、これは全部読まないといけないからですね。サムエル記第1の24章の1節から読んでいってみましょう。サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディのアラノにいるということが知らされた。そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。彼が道端の羊の群れの囲い場に来たとき、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すためにその中に入った。そのときダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼はあなたの良いと思うようにせよと言われた。その時です。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうして後ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してこのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないこと。彼は主に油注がれたものだから。ダビデがこう言って部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いて行った。その後ダビデも洞穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけた。王よと言った。サウルが後ろを振り向くと、ダビデは地に振り伏して礼をした。そしてダビデはサウルに言った。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。実は今日、今しがた、主があの洞穴で私の手にあなたをお渡しになったことをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って私の主君に手は下すまい。あの方は主に油を注がれた方だからと申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことも背きの罪もないことも確かに認めてください。私はあなたの罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうとつけ狙っておられます。どうか主が私とあなたとの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように。私はあなたに手をかけることはしません。昔のことわざに悪は悪者から出ると言っているので、私はあなたに手をかけることはしません。イスラエルの王は誰を追って出てこられたのですか。あなたは誰を追いかけられておられるのですか。それは死んだ犬の後を追い、一匹ののみを追っておられるのにすぎません。どうか主が裁き人となり、私とあなたとの間を裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。ダビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルは、これはあなたの声か、我が子ダビデよと言って、サウルは声を上げて泣いた。ほいでダビデは言った。あなたは私よりも、ダビデに言った。あなたは私よりも正しい。あなたは私を良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしたということを今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに、私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき、無事にその敵を去らせるであろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして、主があなたに幸いを与えられるように、あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。さあ主にかけて私に誓ってくれ。私の後の私の子孫を絶たず、私の名を私の父の家から出絶やしにしないことを。ダビデはこれをサウルに誓った。サウルは自分の家に帰り、ダビデとその部下は妖怪へ登っていった。さあこれで話が済んだか、実は済まないんです。サウルはまたダビデの命を狙って攻撃しています。26章に行ってみましょう。サムエル記第1の26章の1節から読んでいます。またダビデにはサウルを殺すチャンスがあったのに、ここに殺しております。26章の1節と言います。ギフ人がギアブにいるサウルのところに来ていった。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているではありませんか。そこでサウルはすぐ3000人のイスラエルの精鋭を引き、ギフの荒野にいるダビデを求めてギフの荒野へ下っていった。つい前はもうあんたを追っかけるのやめる、殺すのやめる、あなたが王様になってくれ、だけど私の子孫を助けてくれと頼んでるのに、またこうやってやってます。サウルはエシモンの東にあるハラキの丘で道の傍らに陣を敷いた。一方ダビデは荒野にとどまっていた。ダビデはサウルが自分を追って荒野に来たのを見たので石膏を送り、サウルが確かに来たことを知った。ダビデはサウルが陣を敷いている場所へ出て行き、サウルとその将軍ネルの子アブネルとが寝ている場所を見つけた。サウルは幕営の中に寝ており、兵士たちはその周りに宿営していた。そこでダビデはヘテ人アヒメレクとヨアブの兄弟でセルヤの子アビシャイとに言った。誰か私と一緒に 陣営のソウルのところに下っていく者はいないか。するとアビシャイが答えた。私があなたと一緒に下っていきます。ダビデとアビシャイは夜、民のところに行った。見るとソウルは爆影の中に横になって寝ており、彼の槍がその枕元の地面に突き刺してあった。アブネエルも兵士たちもその周りに眠っていた。アビシャイはダビデに言った。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください。二度とすることはいりません。するとダビデはアビシャイに言った。殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して誰が無罪でおられよう。ダビデは言った。主は起きておられる。主は必ず彼を撃たれる。主はその生涯の終わりに死ぬか戦いに下された時に滅ぼされるからだ。私は主に油注がれた者に手を下すなど主の前に絶対にできないこと。さあ今はあの枕元にある槍と水差しとを取っていくことにしよう。そして後ほどになってその槍と水差しとを証拠として殺せたのに殺さなかった、お前たちなんでソウル王様を守っていないのかと家来たちを断求しております。これがダビデです。サムエル記の第2の6章に行っておきましょう。まだダビデのことについてはこういう出来事もある。サムエル記の第2の6章の12節から読んでいってみましょう。主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべての者を祝福されたということがダビデ王に知らされた。もうここでもってソウルは死んでダビデが王様になりました。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上った。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエプテをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った。主の箱はダビデの町に入った。ソウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前に跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、万軍の主の御名によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部に男にも女にもそれぞれ和型のパン1個、夏目足の菓子1個、干しぶどうの菓子1個分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、ソウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきて言った。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ぐろつきが恥ずかしきもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来の恥じた目の前で裸におなりになって。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりも、その家前科よりも、むしろ私を選んで主の民、イスラエルの君主に任じられた主の前なんだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれからこれよりもっと癒しめられよう。あなたの目にも癒しく見えても、あなたの家をその恥民たちに敬われたいのだ。ソウルの娘ミカルは死ぬまで子供がなかったと書いてある。これがダビデなんです。神様の前にこれほどの賛美をするのがです、ダビデです。詩編を読んでいただきますと、ダビデがどれぐらい神様を賛美しているのか、主を賛美しているのかも分かっていただけると思う。こういうダビデの行いというものをリストにしていきますと、たくさんできるんだけれども、その反面に、ダビデは他の人たちが、特にですよ、神様が称賛すべき信仰の人として評価をして、ヘブルの11章に書かれている人たちの誰よりも大きな罪を犯しております。それだけじゃない。自分の息子たちからはダビデは命を狙われております。殺されそうになりました。ダビデが助けてあげた人たちからは裏切られる人生を送っております。まず最初にこういうことを言いましょう。ダビデの王室から隣のうちの一妻を見初めて自分の地位を利用してその女をと関係を結んで、これは不倫です。その上に妊娠をさせました。だけども自分の行為をごまかして、ほいでその女の夫にそれが自分の子供だと思い込ませようとして、いろいろと動きました。これウリアというのが夫の名前なんですけども。ほいで動こうとしたけれども、それの試みに失敗いたしました。だもんだから今度はそのウリアを、その女の夫を殺してしまおうという計画をいたします。で自分の部下にそういう指示を出します。そしてその女を、これバテシバという名前の女なんですけど、自分の妻の一人にしてしまった。 これはサムエル記第2の11章で書かれております。このダビデの罪を預言者のナタンによって指摘をされると、ダビデは正直に私は主に対して罪を犯したと謝っております。悔い改めしている。ほんでその後でもってあたかも罪を犯したことがないような態度と行動をとっております。どんな言葉で言ったか、詩篇の51を見ていただけますと、ダビデがこういうことを言ってるんです。詩篇の51をそのまま引用すると時間かかるからですね、とびとび引用してみましょう。こういうことを言ってる。詩篇の51の、まず最初にですね、これ見ていただきましょう。51章のところで指揮者のためにダビデの賛歌、ダビデがバテシェバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来た時と書いてある。だから預言者ナタンによってダビデのその罪をはっきりと指摘をされたようにこういう歌を歌ってます。これたびたびに行きます。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、じゃあ夫ウリアはどうしたのか、自分の妻だったバテシェバはどうしたのか、なのに私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。まあその先続きましょう。10節に行きましょう。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。ずずしいでしょ。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私を背く者にあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。17節いきましょう。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうか恩寵により、シオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。こんなこと言ってダビデは前進している。ダビデがソウルに追いかけられていた時に、ソウルに殺されそうになった時に、急に逃げたもんですから刀を持っておりませんでした。だもんだからノブの祭司のアヒメレクのところに立ち寄って嘘をつきました。王様ソウルからの命令で来たと嘘をついて、だから刀を貸してくれという。でちょうどそこにはですね、以前に自分が打ち負かしたゴリアテの刀が飾ってあったものが、それを手に入れました。ところがソウルはそれを聞いた。でアヒメレク、その祭司アヒメレクがダビデの刀をして、ゴリアテの刀をダビデに渡したと思った。だもんだからソウルはアヒメレクとその祭司たち一族85人と全部並べて首切っちゃった。それだけじゃない、ノブの町の男も女も子供も血のみ子までも殺してしまった。ダビデの嘘が罪のない人たちの命を失わせることにまでなっているんです。これはサムエル記第1の21章と22章に書いてある。後ほど読んでいきましょう。後ほどあなた自分の息子アブサラムがダビデに向かって謀反を起こして、軍隊を差し向けてきたもんだから、ダビデはエルサレムから逃げ出さなければならなくなりました。アブサラムは、自分の息子は長男ですけれども、自分の父はダビデを徹底的にバカにして、人々が自分の方が勢力あるということを知らせようとして、父親ダビデのそばめと関係を結んだりもしております。これはサムエル記第2の14章から16章まで書かれている。この時にダビデが何と言ったか、たとえ私に向かって陣営が張られていても、私を攻撃してくる敵がいっぱいだったとしても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それに私は動じない。これ詩篇の27です。ということまで言ってる。ソウルがダビデを殺そうとして、ダビデが逃げていった先の 王様と結託をして、ダビデを捕まえようとしたときに、ソウルからの命令でもって逃げていった先の王様がダビデを捕まえようとしたときに、ダビデは気違いを装って難を逃れたことがあります。そのときにダビデがどういう歌を歌っているか、詩編の34を開けていただきましょう。詩編の34では、ダビデによる彼がアビメレクの前で気違いを装い彼に追われて去った時と書いてある。どういうこと言ったか、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある、私の魂は主を誇る、貧しい者はこれを聞いて喜ぶ、私のために主を褒めよう、共に皆をあがめよう、私が主を求めると主は答えてくださった、私を全ての恐怖から救い出してくださったというような歌を歌っているんです。私たちが常識的に考えてみてもですよ、ヘブル書の11章に引用されている神様から称賛されるような信仰の行動を取った人というものは、たとえ神様に罪を犯すようなことがあったとしても、ダビデのように大きな罪を犯している者はいませんでした。もっともですよ、アブラハムは自分の妻サラを二度も王様の目かけに差し出して自分の命を救おうとしたことは小さい罪ではありません。罪は罪です。神様にとって大きな罪、小さい罪って区別をつけない、神様にとっての罪です。妻サラにしてみれば、サラ自身の将来というものよりも、サラ自身の純潔よりも、アブラハムは自分の命を大切に思っていたということになる。それほどサラの命、純潔を、価値を低いものと見たということになるわけです。神様の方から見たらどうなるか、アブラハムは神様の約束を信じていないということになります。神様はアブラハムに向かってサラとの間で跡取りが生まれるという約束を、契約をしているんです。その契約を受けた後でもって妻サラを王様に差し出しちゃってる。一度は出、いや創世記の12章でやっております。もう一つは創世記の20章でアブラハムが妻サラを王様に差し出してる。20章の方はご存知のや、創世記の17章でもってアブラハムは神様から割礼というものでもって契約をしております。そして来年の今頃サラが跡取りを産む、その子をイサクと名付けなさいとまで神様に言われているのに、自分の奥さんを、自分の命を救うがために王様に捧げちゃった。さあそれなのにですよ、アブラハムはこういう罪を神様に謝ったという記録はどこにもないんです。ダビデの方は神様に対して犯した罪を指摘されると、そのまま神様に謝っております。ダビデの方は罪を犯すと神様に謝って、許されたものと信じて神様を賛美してまた前進しちゃってる。あたかも罪を犯したことがないという行動をとってる。以前ですね、このことに関連してこういう質問を受けたことがあります。アブラハムの行動とダビデの行動と比較してみたときに、アブラハムは自分のこういう罪を神様に謝っていない、ダビデの方は自分が罪を犯すために神様に罪を告白をして、そして前進している。どうしてこんな違いがあるのか、ヘブル書の10章を開けていただきます。実はここでもって答えがあるんです。ヘブルの11章の3節を開けていただきましょう。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟ると書いてあります。で、以前にですね、ここを説明したとき、この世界と訳されているのはこれは間違いであって、この時代がと訳さなければいけないもんだと説明いたしました。それでこの11章に書かれているものは、この時代時代によって順序の通りに書かれているということも言いました。そうするとですよ、アブラハムがこの世で生活をしていたときに神の言葉で作られた時代というものと、ダビデがこの世で生活をしていたときの時代とは違うというのが分かっていたけれども、神の言葉で時代が変わっております。どういうふうに変わっているのか、神様の方でもってこういうものは罪であると宣言していないものに関しては、
たとえ神様から見て罪であると見えるものであっても、たとえ私たちが常識的に見たらば、こういうものは神様に対して罪であると判断できるものであっても、神様の方ではその行為を罪と定めることができないんです。罪と定めるということはいたしません。神は義です。つまり言い方を変えたら、こういうものが罪であるという立法がどの時代にできたのかということを神様が与えているのかということを私たちは考えてみなければいけないんです。ロマ書の五章を開けていただきましょう。今私が言った言葉を証明いたします。神様の方ではこういうものが罪であると宣言していないものに対しては罪だと定めることが許されていないんです。神様自身許されております。ロマ書の五章の十三節を見ていただきましょう。というのは立法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの立法がなければ認められないものです。ロマ書の7章の7節を見ていただきましょう。それではどういうことになりますか。立法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ立法によらないでは私は罪を知ることができなかったでしょう。立法が貪ってはならないと言わなかったら私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪はこの戒め貪るなということについて機会を捉え私のうちにある貪りを引き起こしました。立法がなければ罪は死んだものです。さあ立法がいつできたか。モーゼの時代に神様によって与えられているんでしょ。だから時代的に言ったらばアブラハムが生活していた時代にも罪はこの世にあったんです。神様から見たら罪と見られるものはあったんです。自分の妻の将来と純潔と犠牲にしてまで自分の命を救おうとした。しかも神様からあなたとあなたの妻の間から跡取りが生まれると約束されているのにその妻を他の男と関係させようとした。これは神様の罪です。だけれどもそれを罪だと神様が限定してアブラハムに知らせるまではアブラハムに向かってそれを罪だと神様の方で裁くことが許されていないんですよ。モーゼの時代に律法が出てまいりました。だもんだからモーゼの時代から後になってはその罪だとこの聖書で教えているもの10回が出発になっているんですけどそれで言われているもの全部に対してその罪の許しを得なかったら神様は罪として今度取り扱うことができるようになっているんです。だからダビデは謝らざるを得なかったんです。時間になったからですね、あとはまた来週この先を続けましょう。